校出ないって何なんだろうと思ってたんですよ。だからもう泣けてね。それで体調も崩してて、乳石病院にかかってたもんですから、赤塚から大概川田からのバスで来るんですけど、日赤に寄ってそして薬もらって家へ帰ろうと思ってバスの時間がないもんですから、じゃあ電車で一駅だから電車で行こう赤塚までと思って電車に乗ったんです。乗ったつもりなんです。そして乗って腰掛けているうちにまた何とか涙が出てくるんですよね。で一人でこう泣きながらこうやって乗ってたんです。そしたら前にいた私よりちょっと若いかなと思う農家のお母さんっていう感じの方が、奥さん気分悪いんですかって声かけんですよ。そんではって言ったらいいねって言ったらば、それでもまたこう心配そうに私のすぐ脇に腰掛けてこう見てるんですよね。それでどこ行かれるんですかって今度言うの。そんでパッと思って周り見たらば、赤塚どころか上諏訪山で来てるんですよ。水郷線に乗っちゃったんです。それで常磐線乗るわけが全然一番近いんですよね、水郷線の方が。なんで乗ったんだか全然わかんない水郷線乗っちゃったんです。そしたらば、どこ行かれるんですかって言われて、途端にしまったと思って、私どこ行くんだろうと思ったんだ。その時に出たのが山形陸に行くって言ったんです。それってね、主人が元気な時にお母さんドライブに行こうって言うと、山形陸って116号行くと久慈川が一番近いところがあるんです。それで河原があってちょっと休む場所があって、皆さん向こうの方行ったら寄ってごらんなさい、とってもいいと浅瀬でもってとってもいいとこなんですよ。そこへよくおむすび持って行ったんですよ。それを思い出して山形じっくりって私言ったんですよ。そうしたらその奥さんは、私も山形まで行くっていうのが、あらしまったと思って私もそれが行っちゃうと思って、そうした。私ちょぼんとしてもらってどうなさったんですかって言うから、そこまで言ったんだが、いや実はね、うちで急に主人に亡くなられて、そんでもう日にちは経ってるんだけど、何かもう悲しくてちょっとのことですぐ涙が出ちゃうんですって言ったの。そうしたらその方が、私もそうなんですって言うんですよ。そしたら、私がたった一人の弟が癌で亡くして、今日日立お別れに行ってきたんですっていう。その人が私の前に腰掛けてたんです、偶然。それでその人が一緒に私と泣いてくれて、そんで話しながら、それで私がね、今から山形宿で降りて、それからタクシーに乗ってお抜きっていうところへ帰るんですよって言ったの。じゃあ一緒に降りようって言って、山形宿まで付き合って山形宿で降りて、それでその人心配だったらしくて、タクシーで帰るのに、奥さん早く帰った方がいいですよっていうのね。だから来た私、きっと他の人見たら死神でも取り付いてくるそれでそして駅の人に聞いたら、すぐもう下川まで上りが来てるっていうの。うわー、何分も待てないですぐ帰れると思って、それに乗って帰ってきたんですけど、本当にね、神様って自分とは思いもしないこと、やっぱり私がそんな落ち込んでる私を見て助けてを、その農家のおばさんに神様が助けてをくださったんだと思う。私きっとそのまま行ったら、どんなきっとね、もう本当に落ち込んでいた時だったから、だから、ここにも神様が助けてくれたってその時思いました、私。それとあとその日家へ帰っても、息子に会ったのが、息子は帰ってくるの遅いから全然分かんなかったんですよね。そんで疲れちゃって、そのままごめんね、先寝るよって寝ちゃったんです。そしたら寝たらば、夢を見ました。それが大谷に関係する夢だったんですけど、お母さんお母さんって主人の声なんですよ、読んでる声が。そんで私が返事しなかったりすると、今度その後に必ず花子さんって名前の横に腰が散るって言って、そしたら同じこと言ってたんで、はいって私が玄関の方で聞こえたなと思って飛んでくる夢。 そうしたらば、お母さんほら乗りたかったほらあのコバルト色のほらこれさお父さん乗ってきたよって主人がその主人と二人でもうそろそろ古くなったから車を買い替えようって言って二人で見てもうあのもうすぐなんか定期がなんかお金があるからそれで買えるよって言ってそれを買うわけだったんです。そしたらば急に行っちゃったでしょ、その車とうとう私乗れないちゃったんです。それでこれにしようねって言って見ていたその車に主人が乗ってくる。不思議でしょそれって。それで今からドライブに行くよって言ったらお父さんどこ行くのって言ったらお母さんの大好きなところって言うんです。そして118号をこう行ったの。そしたらはバードラインっていうのであの3、4、9に抜けるあの道があるんですよね。そのバードラインを通って3、4、9に出てああここ行きたから太田だなって。私はいつもアイアマナビでナビなんです。私主人は55歳になってお勤めでいつも運転してくれる人がいたんだけど定年になると運転士がなくなっちゃうから車に乗れなくて寂しいよって先輩に言われたんですって。それで55歳で乗ったんですよ免許。だからちょうど60歳くらいまでは楽しくてもうどこへでも連れてきてくれたんです。それでどこ行くのかなと思ったらばいつもね下行くんですよ。木崎の坂登んないで大谷湖の方行ったら下道ありますであっち行くんだけど今日は坂登ってくんです。そしたら今度西町の方にこう入ったんですよ車。お父さんこんな道知ってんのかなってどっかで私は思ってるんですよね。そしたら、寿坂って教会がある坂、そこを大谷行こうとしただけは大根坂って言うんです。なんでって言うと、あそこ上がったり降りたりすると、足が太くなっちゃうんですよ。それで、ね、大谷行こうの人たちがみんなあそこ大根坂って言ってたんですよ。あそこで、大根坂だって私が言って、そしたらば、そっから、お母さん、ほら、見てごらんって言うんですよ。そしたらば、二個まで、すぐなんだそこの道は。でも今は全然うちができちゃったから全然分かんないですよ。でも私たちがいた方は左右それが全部田んぼだったんです。そして裏が山だったでしょ。それでその頃寿坂には教会もなかったしあそこら辺も割とガランとしてたんですよね。そのままの姿で夢に出てきてんです。そんでお母さんほら見てごらん田んぼ見てごらんよって主人が言うんです。ほら稲の方があんなに綺麗に黄金色に輝いてるだろ。お母さんほらよく見ないよってなんか少し怒ったような言い方で言うんです。それで私がここあれ一回行ったんだけど大砲は色づき戸釜を待てりっていうあそこの聖書がありますよね。聖書もねその言葉の通りにほら早く噛んなくちゃダメだろうよお母さん何してるのってそう言ったんです。そんでその言い方がなんかきつい言い方だってはっと目覚めたんです。そしたらもう朝方になってたんですよね。それでその時に私やっぱりお父さんはイエス様がそばにいるんだお父さんがこの御言葉知ってるわけないものこの歌知ってるわけないものって思ったんですよね。それで外に出たらば朝日が差す前で朝焼けしてるみたいな綺麗な空だったんです。そこで本当にイエス様お父さんことそばに置いてくださってありがとうございますって祈ったんです。それで私は本当に元気になってイエス様のご用さんと神様がいてこうじゃなくって自然にこう耳に入ってくるのそれが神様の声だって思ってるんです。だから私聞いたことあるよって言ったんですけどね。だけど一度うち不審主人が亡くなったとちょっと不審しなくちゃなのでした時にこれは誰かに話したかもしれないですけど大工さんにお茶を持っていくのにこうお茶碗と小碗を持ってちょうどリビングからキッチンを直してたもんですから応接間の方をそういうのを置くところにしといたんです。それで濡れんから 私が降りるのに高いものでブロックの、2つばかりこう並べといたんです。でこうやって持ってきてブロックの足をこう突こうとしたりならそのブロックじゃないんです。あこれ大変だと思った。神様私怪我できないって怒ったんです。今怪我したらばここ今ね新車の荷で大工さんが入ってるのに私どうしていいか分かんないから私がとっさに言ったら神様私今怪我できないって言ったんです。そうしたらば主人はよく芝もこうやって買ってくれたんですけど息子と私はそんなの横着してやんないもんだから芝が互いが向けてちょうどコンクリでこう足を置こうとしたとかずっと家の前にコンクリで売ってあるんですよ。そこからちょうど椅子のないとこから芝になってるんですよ。そうしたらば不思議なんですよね。これは本当に不思議なの。私がふわーって転んだのはそっちって転んだんです。どう考えたって私これ神様がふわっと電子でも送ってくれてふわーって投げてくれたとしか思えないんです。どっこも怪我しないし茶碗も割れてないんです。だから私は神様はもう私のすぐそばにもういてくださるに違いないってもう本当に信じてるあることです。それは主人が生きてることは何もそんなことなかったです。それがあったのが主人だともっと早く教会に来てるそんなの全然なくて主人が亡くなってからこういうことが何回もあるんです。だから私は絶対にもう生きてる私のすぐそばでいつ助けてを必要な時にさっと助けてくれるのを信じてられます。そうですね。
はい、はい、素敵な旦那さんと出会っての結婚生活のお話を聞かせていただければありがたいです。出会ってからの、はい、
結婚生活っていうか私たちの披露宴の時にクリスチャン人がやっぱり多かったです。私の仲間勤めが福島精神病院ってさっきお話ししたそこでしたからそこの先輩後輩が来てくれてそれから園長先生とそれから皆さん水戸の人はご存知かなフレンド教会にいたハーバート・ニコルソンっていう先生なんですけど闇のおじさんっていう教科書に子どもの教科書に戦後一番に書いてありました日本の子どもたちがすごく栄養失調の子どもたちがたくさんいるからその子どもたちを救うために闇を希望って一番先にそれを考えて始まったのがそのハーバード・ニコルソン先生です。アメリカではクレーカークラトっていうそうですね。クレーンの業界ってことね。それでその先生がとかみんな結婚式の披露宴の時に来てくれたんです。で主人の家の人はみんな全部呼ぶことになって結構多かったんですよね。そしたらそこで両親の園長先生がみんなの前で挨拶をお願いしたんです。そしたらば今ご主人になる正蔵さんそしてそ のご家族の皆さんよく聞いてください。私の言うことを聞いてくださいって先生がおっしゃるんですよ。したら浜子さんはずっと長いことクリスチャンとして両親の子供たちや私たちを助けて本当に子供たちのために生まれてきたような娘でしたって。このやっぱりクリスチャンの生活をずっと続けさせてあげたいから特にご主人は協力して決して教会から離れるようなこともないようにしてくださいって。それこそ主人のお勤め の課長さんとかなんかもみんな呼んでいるそういう中でここにいる皆さんの前でお約束してくださいってその園長先生が言ってくださったんです。私の時代 台湾のクリスチャンと結婚するってすごく大変な時代だったんです。年もうんと若い人が住んでなければうんと年の上の人で私が、適齢だと思うような人ってクリスチャンとして少なかったんです。ほとんどって言っていいぐらいいなかったですね。それでクリスチャンと結婚できなければやっぱり理解する人と結婚するほかないねっていうことを予言長先生と話して いたんですよね。で園長先生は両親や私がうちの母がもうどうしても結婚させるからやめさせるって言った時に必ず結婚させるから置いてってくださいって私ことを言ってくださった先生なんです。それで でもやっぱり心配だからいいですって言って連れて帰ったんだけど私辞めることになっちゃったんですけど6年半で辞めちゃったんですけどね。でも私は結婚しないででも続けるつもりでだから母にそう言ったもんだから私は結婚しないでずっと保護さんやって子供たちと一緒にいるよって言ったもんだから心配しちゃってそういうことになっちゃったんですけど、だけど本当にその約束を主人は守ってくれました。それで私らの時代ってお姑と主人とそこの生活だったんですから主人の給料みんなおばあちゃんがお母さんが取っちゃうんですよね。それでそこから小遣いって言うんですよ。そんで主人の母の言うことには子供が一人生まれたらば任せるからねって言うんですよ。でも子供一人生まれても任せてくれない。それで、そういう時代でしたから本当にお小遣いなんて言うと実家行ってもらってくるぐらいしかなかったんですよ。その時主人は現場長手当とかそれから出張料費とかっていうのは全部自分で取ってたんですよね。で本当のお給料だけでおばあちゃんに渡してたみたいで、その中から私勉強会が第5でして、第5本当にみんないなかったからもう第5に野見先生まだいらっしゃることで、だからずっと第5と縁を切らいでたんですよ。だから第5に限定現金毎月送れないときは2ヶ月ぐらい3ヶ月貯めるというか必ず送るようにしてたんです。そうすると主人がお母さん台本に送ったのってないお金ないの送れないよって言うとこの前やったのずっとあるかって言ってます。まとめてそれで主人にもらったの少し余分に送ったりとかしてて、それまで亡くなるまで一生続きました。クリスマスとかそれから下半期上半期の時はボーナスになりますでしょ。うちの主人たちもそうするとこれはお母さんが自由に使っていいお金だよって別にまとめて教会に献金できるようにお金くれました。だから主人鈴木先生はそれで何かって子供のことでも何でも相談って言うとお母さん鈴木先生に相談しよう、他の人の兄弟だのなんか誰にも言わないでお母さん鈴木先生に相談しようって言うんですよ。で鈴木先生のことをすごく信頼してたんですよね、うちの主人はね。それで何でもそうやってたから鈴木先生はうちでちょっと込み入っててうちの母っていうのは婿取りなんですよ。そんだけどお墓はアイヤマとそれから藤作っていう母方おばあちゃんの方の実家のが藤作っていう2つを見らなくちゃなんないと同じお寺に2つお墓があるんですよ。それで本当は結婚したらば私たちは藤作っていう名前になるわけだったんです。だけどやっぱり勤め人って名前が急に変わるととっても不自由なんですよね。それでこのままアイヤマで通しちゃうって言ったもんだから結局今アイヤマと藤作と2つ結局息子が見てますけどお墓を見る羽目になってるんですよ。私はクリスチャンだからお寺のお坊さんもよくご存知でクリスチャンはいいですよって何かっていうのクリスチャンは呼んだり法人時なんか呼んだりなんかしてクリスチャンの方はただ頭下げていってくれば は結構です言ってるのに言うのが私とそれから向こうから2番目にいるのが彼が私の妹なんですけど、2人で教会に出られたもんですから、クリスチャンはいいですよって言ってくれるぐらい親切なお坊さんで、そんな風ですから、もう何言ってたか分からなくて。主人は、鈴木先生は愛山姉妹、正蔵さんはもうクリスチャンですよって、それでお葬式の時にも主人の兄弟は、お父さんは、お兄ちゃんは、クリスチャンじゃなかったって妹が言われたんです。その時に鈴木先生もいてくださったし、それで一言これが言ってくださったし、それから私ももう普段から主人とは教会でのことをその昔からの話でこう言ったんですよね。それでずっとあれしてて、お父さんいつ洗礼受けるのって言うと黙ってんですよね。主人はきっとお寺のことがすごく自分が守らなきゃなんないっていうのがあったんだと思うんですけど、それでお父さん約束したでしょって私が言うと、しないって言ってねとか言う、二人で喧嘩になるもんだから、鈴木先生が言う通りもうクリスチャンですよって言ってくれて、だからこれ以上は責めないと思って私は責めなかったんですけど、だけど本当に主人はクリスチャンだと思うから、納骨堂に私はもう分骨しないで、もお寺に持っていかないで納骨堂に主人を入れますって言っても、そしたらば案の定その主人の妹たちが文句言った時に、息子がこれはうちの問題であって、おばちゃんたちの問題じゃないんだよって、だからお母さんと僕が決めればいいのって息子が言ってくれたんですよ。それでみんな黙っちゃって、主人もちゃんと納骨堂に入れられるようになったんですけど、本当にそれでも私が自分が亡くなった時、息子はお寺もなんて言ってどんなに迷うか分かんないと思って、赤い字でもう主人の下にもう書いてもらったんです。もう どんなことしても教会でちゃんと告別式してもらいたいから、それでもう鈴木先生に約束してるんです。先生私よりも長く生きてくださいねって先生が知識するんですからって言ってあるんです。
どうですか？ありますか？
私の生活の状態わかるでしょ？どんな状態か
な？はい、私聞いてて感じたのは、周りの方に恵まれていらっしゃるっていう感じがする。お父さんお母さんに恵まれ、ね、園長先生に恵まれ、ご主人にも恵まれ、皆さんに恵まれて今までいらっしゃってるなっていう感じがするんですけれどもね。
最初はそうじゃなかったんです。本当は嫁に来たばっかりは主人の母っていうのは妹でしょ、それで嫁に行ってないから、もう自分がやることは正しいっていうのがあったもんですから、もう何かちょっとやっても私は本当に花嫁修行っていうよりも両親の子供たちと過ごした時間が長いし、それで皆さんはやったことありますか？敷布団の中に綿を入れて、やっぱりそれを子供たちのために私覚えたんです。返事のためにお母さんが優しくて子供を過ごす大事にするところも、お母さんはもう必ず1年に1遍を洗濯して新しい布団を送ってくれるんです。でも農家のそれこそ昔言う悪い言葉で言うと水飲みで発症とかっていう、そういうところの子供たちが結構福島の財布で言うと多かったみたいです。でそういうこのお母さんたちは自分が出てくる子供たちの顔だけ見に行く、それでも精一杯で飴玉をちょっと買ってきて子供の 引き出しの中にそっと入れるのが今精一杯なんです。そういうお母さんたちもあったんです。だからそういう人たちのためには私たち保護がみんなそれ引き受けなくちゃなんないでしょ。それいつまでもそのおねしょくさいお布団に寝せておくわけにいかないし、全部皮を取ってバターの打ち返し屋さんに頼んで打ち返して、それで今度表をもう事務長と交渉してお金出してもらって買って、本当にお金ないあの施設だったから、それだって大変な交渉なんです。交渉が一番上手なのが私だったんです。他の人が行くともう誰だって言われるのに、私はいつも上手に下で見てるんですよ。冗談でって忘れ行くんですよねかなっていうような顔されたね、誰々さんのところのね、うち本宿の銀行なんですね。だってその子供のうちで本当に何にも送ってこないんですよ。下着も何にも送ってこないし、今布団がもうよくよくになってるんだけど、どうしようって、まずそこから始まるんです。お金出してくださいっていうのは言わないんです。そうすると黙って聞いて、ほらってお金を声で帰ってお金出すんです。その事務長先生っていうのは旧制度の方にいた福祉事務所の上の方の課長さんだったのが、やめて両務員の事務に転身してくれた人なんです。だから頑固なんですけど心は温かい人です。そんで奥さんが看護師さんで区長さんで私たちみんなをまとめてくれてたのが奥さんなんです。だから本当にいい施設に勤めることは確かにいい施設だったんですけど、私の多分周りにいる人が親切っていうのは、私はそれはみんな自分の神様がそうさせてくれてんだって思うんです。私その人たち元はそうじゃなかったっていう人も多いんです。だから姑もうちの主人って長男じゃないんですよね、次男なんですけど、体が弱いからずっといたから私も一緒にいるようになったんですけど、主人の嫁って兄嫁っていうのが昔大学教員やってたって、田舎で学校の先生やってたもんだから、こんなに鼻が高い人なんです。それで何でも自分の気が通らないと、もう不機嫌になる人だったから、おばあちゃんたちは一緒にいるのが嫌で、鉄道員だったから、やっぱり兄さんとか感謝が空いた時に感謝へ移った方がいいって出しちゃったみたい。だけど私らがその後うち入ったから、そのうちをみんな私らにもらわれちゃうと思って、その兄嫁はすごく私に辛く当たったんですよね。でも私は苦もない、私は二十歳前後の嫁じゃないから悲しいって言われて、私もその兄嫁には強く当たったんですけど、その時うち主人の父が亡くなったのが私が40歳の時で、それでおばあちゃんも一人になってたから、おばあちゃんのことを見なくてもらえないから、時だけは主人の私のその実家からすぐそばに立っちゃったから、そこにそういう気を持ってて、そんでおばあちゃんのことを見るようにしたんです。そしたらその時ある時おばあちゃんが「花子ちゃん、あの子ちゃん」ってうちに飛んでくるんですよ。そう、遠くからもう本当に見るの覚めない距離ぐらいだから、向こうから飛ばしてるのが私以上に大きくて飛んでくるんです。そうしたらさ、言ったの「ごめんね花子ちゃん、ごめんね」って言うんですよ。何ごめんごめん言ってんだろうと思ったの。そしたら今兄ちゃんとこのその嫁さんから電話かかってきたんだけど、昔お母さん花子さんことずいぶんいじめたですよね、今よく仲良くやってますんでって電話かかってきたって言うんです。そうで、花子ちゃん、私昔花子ちゃんこといじめたみたいなの。そうで、私もうみんな忘れちゃって覚えてないんだけど、ごめんねって、そういうおばあちゃんに変わっちゃってたんですよ。だから私不思議だなって、それで、あ、おばあちゃん私大丈夫、忘れっぽいから、いやいや忘れてませんやって言ったんですよ。だけどおばあちゃんがそう言ったら、忘れたよと言ってやめようかないですよね。本当に、それで 寝ついちゃった時におばあちゃん の, あのもうおしものもみんな私に洗濯して、あのその間やっぱりあの海洋整形なんかは出られなかったんですけど、でもあの土曜日だけは主人が早く帰ってきておばあちゃんのところについてくれるもんだから教会のお掃除なつもには行けたんですよね。その時に私があの粗相したものを一生懸命洗ってるとね、もう本当に気がめいちゃうんですよね、どっかでね。それであの主我を愛すと、あっとか歌いながらそれを洗ってたんですよ。そうしたらばなんかどっかでわーまーしゅえすわーまーしゅえすって音痴のなんだか変なのが聞いてくるんですよ。こういう座敷に寝てるおばあちゃんなんですよね、主人の母なんですよ。そんで、で急いで駆け上がって、私庭の水道で洗ってたもんだから、おばあちゃん何でこの歌知ってんのって言ったの。それからハッとしたように人の顔が出てきてんで、寝ながらこうやって見るんですよね。おばあちゃん今あの「シュワロアイス歌ってたよね」って言ったの。したら「うーん」って言うんですよね。そしたら黙ってたらば少し経って、あれがね、父さんってあのおばあちゃんこと連れっ子にして、あのおばあちゃんのおっさんっていうのは相山家に嫁に来たそうです。そんでだから血筋はないんです、相山っていうの。それでおばあちゃん連れっ子だから、その父さんとの血はつながってないんだけど、その父さんっていうのはおばあちゃんことすごく可愛がってくれたそうです。その父さんがあのなんかあの工事をする人で、高萩の方に大きいあの長いことやる工事があって、向こうへ家を借りて高萩に行ってたんです。でおばあちゃんの小学校の時だったっていうんですよね。その時に同級生の男の子がいて、そう言ってそこで、あの男の子いい顔してたよなおばあちゃん出たから、そしたらおばあちゃんその続き何って言ったら、うん、そのうちがあの活版屋でっていうから、あの印刷屋さんですよね、今の、 あの昔は活版屋ってよく言いましたよね。その活版屋で そこで日曜学校やってたんだよ。あの高萩の古くからいらっしゃる方だったらきっとひょっとしたら分かるかもしれないですよね。でも明治あの35年生まれのおばあちゃんだから初めて来たみたいな。そんな昔の話なんですけど、それであのあのなんか日曜学校の約束は朝夕神に祈りをし、父と母と敬いて、そこまで歌ってこう考えたらもう忘れちゃったって言ったんですよね。それであのそうそう、綺麗なあのイエス様の書いてあるこんなあのカードももらったよ。それってね、うちの主人もそれから妹たちも誰でも聞いたことのない話だったんです。で主人が帰ってくるのにお父さんお父さんこんな話聞いたことあるって言ったら、初め初耳だよ、あのおばあちゃんがあの教会になんか行ったなっていう話初めてだよって。だからいつの間にかおばあちゃんにそういう気持ちに、あのその昔を思い出す気持ちにさせてくれたのは、やっぱりこれは人間の力じゃないと思います。やっぱり神様の力じゃないかなと思うんです。だからそういう何か周りにあのいい人ばっかりいたように見えるんですけど、やっぱりそこにはみんな主の力が働いてたんだと私はそう思います。あのさっき父の話あの出た時に、あの本当にあの父があのね、あのもうすぐ10回の殺す流れが分かってたわけないと思うんですよね。あのそこまで深く教会には関わってなかったような気がするんです。だけどそういうことはいけないことだっていうことをもう勇気を持って言えた父っていうのは、やっぱりそこに神様が働いてなくちゃできなかったこと、あの時代の軍人っていうのはすごくそういうのは大変なことだったから、もうすぐ重霊層だなって、もうあの監獄みたいなとこ入れさせられちゃったと思うんですよね。それが何ともなかったと、特に その病気になって帰って返されたその神様からの、ご褒美だったかもしれないですよね、考えるからね。そのままいたらば、太平洋戦争の方になっちゃうと思います。そので、それこそ家で帰れなかったかもしれないですよね。だからそういうことすべて私は、主がそこに働いたって思うんです。
ありがとうございます。
橋村さんもちょっとね。どうぞ。マイクいるね。
おはようございます。今年で37歳になるそうですけど、まあ、出始まったのは、10年ぐらい前になるから、出始めるかな。その中で、雨が降ったのが初めてだし、あと、相山さんの話を聞いて、うちにも病気でちょっと入院してる子供がいるので、それを思い出しちゃって、お戻りしてしまいました。長男が入院で30歳なんですけど、で次男が中津の、心障害の施設に入っているんですから、自分もうつ病とかに入れちゃって、主人と呼ばれてから、こう、7、8年なんですけど、そういうのを思い出して、相山さんの話に本当に分かりやすくて、ね、思いに感動しました。
いっぱい泣いてたんだよね。そうね、ここで開けて泣いてた
から。梶村さん、ありがとうございます。本当に、そういったふうに聞いていただいて、私も泣き上がれること嬉しいです。ありがとうございます。
相山さんも僕前から知ってるから
。時間はどうなんですか。時間時計がかかるようになりました。
もうそろそろね、
はい、じゃあもうそろそろ終わりに締めなければならないんですが、一言だけでもという方ありましたら
立ってください。
じゃあこれでおしまいにしたいと思うんですけれど、じゃあ相山さん何か、は
い、一つで私こういう先生ってどこの畳の先生のイスラエルに行ったイスラエルの旅っていうご本見たことありますか。多分あれ福音に出たやつをまとめたって書いてあったと思うんですけど、私イスラエルにやっぱり2度行ってきました。それであれを見せていた、実は3月の16日の地震で教会学校の生協とか何かバックナンバー全部取っといたんですよ。それが全部転げ落ちたんです。そしてその中に小林先生 のイスラエルの旅の小冊子が入っているんです。それと重国美智子さんがハリ先生の真実の道だかなんか真実の愛だったなんだっけ、そのやっぱり小冊子先生のお話をまとめたのと一緒に出てきたんです。それでもっとハリー先生のお話もしたいなっていう、それを読んだ時に本当に今アメリカでも本当のクリスチャンっていう人は 20% いるかどうかわかんない、ね、20人自分たちの教会もたくさんいるんだけど20人いるかどうかわかんないほど本当に福音が分かってるクリスチャンっていうのがアメリカでも少ないっていうお話が中に載ってたんです。それで、はあ、本当なのかなそれってもうすごく感じて、ああ美智子さんがいたら本当にもう一度話聞きたいなと思ったんです。それでそれと美智子さんに聞きたいと思ったのは赤松さんに今ねあんまり赤松さんが美智子さんに似てるもんだからそれでなんかねハッとすることが2度あったんです本当に。そんで美智子さんのお父様の堀口先生の菊池雅一先生が私に聞かせてくれたことがあったんです。当時クリスチャンの先生方はそれぞれどっかでもって自分をごまかしてそんで警察の人とか何かに自分をごまかして神様に裏切ったようなことを言ったりしたんだけど言わなかったのが堀口先生だけだった。それで堀口先生はもう本当に体を痛めてリヤカーに乗ってその警察から帰ってきたんだよっていう話を聞いたんです。それを美智子さんにお話を聞きたくてお父さんのお話を聞きたくて思ってたのに美智子さんに先行かれちゃって聞かれちゃったんです。その時美智子さんがハリー先生のことをいろいろ書いてあるのに美智子さんがあれして見てて美智子さんに話聞くの本当に聞けないっちゃったよなって、今美智子さんがいてくれたら私がこんな思いでこういうとこに立たせられるのなんとか立派な話を私が納得するように何か言ってくれたに違いないよなって大谷美智子さんがいないってこんなに不便なことってないよなって私も思ったそれで私美智子さんのこと好きだし尊敬してました。だから本当に亡くなった時は寂しかったです。それで水戸病院に輸血に来た時はよく「有馬さんちょっと会いに来て」とかってはがきを入れてうちに残すんです。そうすると何日までいるから会いに来てっていうもんだから本当にこうやって見えるような近さですからよく行ったんです。なんか今歩きながらやっぱり水戸病院の線路向こう水戸病院こっち私歩いてる。そうすると窓からね朝早くこうやって見てるって言うんです。入院してる人って退屈するから早く降りるでしょ。そうすると歩いてる人みんなこう見てると分かるってなんか私言ったりするんですけどその時に来てるのが今ジーザスクライストのジニーさんのところで日立キャンプのね余ったやつをみんなでバザーして買ったことあるでしょ。たっぷりのあれを着て歩く時はあれだったら着るんです。そうすると少しぐらい薄くなくてもいろんな人が歩いてるの怖くないでしょって言ってそれでそれを着て歩くんですよね。だから美智子さん来たんだから一番先にこれ見つけてくれるよなその窓からって思いながら今歩いてるんです。なんかねそこにいるような気がしちゃうんですよ私。だからなんだか忘れちゃって
た3時間だった
3時間だからその時にあの子供たちと一緒によく歌った歌とかなんかあの時代に歌った歌とかなんか私本当にいろいろあるんです好きな歌が。でも今すぐ歌えるのってみんなが全然知らない歌が上手下手だと分かったからイスラエルに行った時にエリコのオアシスの近くで水がすごく綺麗でエリコっていうのは今あの梅滝の夜を浴びしてるからすごく
歩く
ことだったんですよ。そこ行くからちょっと
ねごめんね
主の癒しの川っていう歌を田中正夫先生が 北海道から来た方たちのグループ、女のグループの方が、よく知ってるから、早くみんな、リードして、みんなにこの歌を教えてって言って、歌ったのが、その歌、みんな初めての歌だから、上手に歌わなくて歌えるんだけど、ちょっと歌えるか。忘れてたらごめんね。主の癒しの
Thank you.